タブ鉄遅れてきたルーキー大阪東線ブラブラ第3回目、今週もゲストタブ鉄大学のタブチャブル教授です。
はい、こんにちは。
さあ、というわけで3回目になりました。前線開業したばかりの大阪東線をタブチャブル教授に解説していただくこのコーナー、今週もゲストタブ鉄、大学のタブチャブル教授、そして息子さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
何、はい、かやったら喋ってね。で、聞き役はてっぺいと、
はい、はい、おふみおです。
おい、
はい、よろしくお願いします。
いろいろ揃えてきたな。
でね、コアさんとってやばい。
で、先週はですね、その大阪東線の3月16日に、まあ、あの開業したあの新しい路線ですね、路線というか線路、新大阪駅から花天間を、はい、まあ、大体 10.1 キロぐらい、
11キロぐらいですかね、
ですかね、はいはい、をタブさんと一緒に乗りました。で、今日はですね、その後半部分、花店から旧法寺までの、まあ、9点何キロ区間ですね。
はい、
はい、まあ、そこをまたいろいろあの各駅の話とかを通じてですね、まあ、実際に乗ってみようかなと、
ね、電車にね。これで全線が乗ったことになるんです
よね。そういうことですよね。
なるほど、わかりました。
はい、ということで、ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回今おっしゃっていただいた通り、花店駅に到着したところですね、はい、うん、今回開業した新しい区間を、はい、全部乗り通しました
ので、なかなかね、駅名もなんかおもろい話がありましたし、
そうですね、
まあ、はい、楽しかったです、
はい、ということで、では今回は後半戦に参ります。
お願いします。
後半戦、旧法寺まで向かっていきたいと思います、はい、で、まあ、こと改まって今は、スタートするんですけれども、うん、まあ、電車は当然取材の時はもう電車そのまま乗ったままでした。
そうですね、
別にわざわざ、はい、別に一回わざわざ降りて、はい、こうどっか寄ったわけでもなくて、うん、そのまま電車乗り続けて、はい、まあ、花店で2分ぐらい2、3分ぐらい電車止まって、
そうですね、
またすぐに発車していきました、
は
い、
ちなみにあの4月の7日日曜日2019年でございますに乗りました。
はい、はい、じゃあ行きます。前回に引き続き、
お寿司食べる、
食べる、
食べていいよ、
食べ、はい、生姜を食べようとすんじゃねえ。本体食べろ。はい、ということで、片町線と並んで東側に向かって出発します。
はい、
駅を出て早速踏切がありますね、
はい、
踏切がありまして、確か踏切の名前が、花天街道踏切という
名前の
踏切です。
はい、
はい、花天街道踏切を、はい、まあ、あの片町線と一緒に、はい、横切りといいますか、うん、はい、そういった踏切です、うん、だから、まあ、複々線もあんで、ここの踏切もまあまあ、うん、結構幅はありますからね、駅出た直後ですし、ちょっとしたら開かずの、ダッシュの時とかは開かずの踏切になってるかもしれません、
うんうん、
はい、それで出発しまして、はい、進んでいきますと、もう一個今度また踏切ありましたね、
はい、
ちょっと踏切の名前をごめんなさい、今ちょっと資料があったはずなのに、
あ、分かりました、
どっかやってしまって、はいはい、ちょっと忘れてしまいました、すんません、ちょっと省略させていただきますけれども、
はい、また
思い出して、はい、ここの踏切は、大阪東線の上下線と片町線の上り線だけの踏切ですね、3線またがっている踏切になります。片町線の下り線は大阪外環状線、大阪東線を乗り越えるためにちょっと交換になっているような区間ですね、うん、というような状況になっております、はい、ここもやっぱり前回の放送でもそうでしたけども、うん、片町線の線路が大阪東線の線路をまたぐような形になっています。貨物列車が走っていない身軽な路線は、ちょっと勾配があっても大丈夫でしょうということだと思います。
3人3人3人、
はい。あ、あったあった、すみません、第一志望今津踏切ですね、
難しい名前ですね。
第一に下書いて今津は阪急電車今津駅とか一緒にですけども、
あ、そうです
か、第一志望今津踏切ということになります。あ、まあ、これ地名が今津って今津南とか今津中とかですね、
あれ今津ですか、
そうなんですね、はい、通陸が結構今津っていう名前の、今津っていう名前がつく地名が多いです、はい、ということになります。で、その第一下今津踏切を過ぎますと右に曲がってですね、うん、あの片町線の、下り線の下をくぐりまして、
はい、
川を渡りますね、
うん、
これが、第二寝屋川になるんかな、
あ、
第二寝屋川になります、
はい、
はい、これを、越えますとあの左に分かれていく線路がありましてですね、
うん、
その先にちょっと広い土地があってなんか電車が止まっている姿なんかが
見えたり
するんですけれども、
ね、はい、
ここが片町線の車庫である、はい、昔でいうところの淀川電車区、
出ました、ややこしい名前、
なんでここに淀川やねんということは確か1回目にお話ししてたと思うんですけども、はい、 ね、はい、その淀川電車区がここの左手にあります。
はい、
はい、で、そこにまだ踏切もありましてね、
うん、
松野町踏切という踏切があります。
ちょっとここら辺の踏切も田部さんもしね機会があったらちょっと行きたい感じは、
そうですね、
はい、
訪れてみてもいいかなっていうふうに思います。はい、で、この松野町踏切を越えますと、まあ、高架に上がっていきます。
はい、
この先終点の、旧保津付きまで踏切はございません。
あ、なるほど。
ということで、あの、はい、覚えておられる方がどれだけおられるか分からないですけど、前回新しく開業した区間では、はい、踏切一つ蒲生踏切、はい、と踏切がありました。
うんうん、
それから、今回ですね、花天街道踏切、第一下今津踏切、うん、それから松野町踏切ですね、うん、この3つがありまして、うん、大阪東線には合わせて4つの踏切があるということになります。
わかりました。
ちなみにあの、あそこ市議のと花店の間の片町線の福福線の区間にもですね、
うん、
昔2つぐらい踏切あったんですけれども、
はい、
ね、名前が花店西第1とか花店西第2とかいう踏切があったんですけれども、
はい、
これはあの大阪東線の工事を行っているときにですね、
はい、
まあ、やっぱりあまり踏切がない方がええと判断されたと思うんですけれども、
はい、
福福線区間のこの2つの踏切は撤去されてしまっていて、もう今例えば地下道とかになってしまっていても、ちょっと残念ながら跡形もなくなっている
よう
になっています。
うん、4つの踏切があると、
はい、今ね、
現在は4つの踏切があるということになります。
ね、
はい、では淀川電車区を左に見まして、どんどん南側に進んでいきます。
はいはい
はい、そうですね、花店駅から 1.7 キロ進んだところにございます駅が見えてきまして、はい、高井田中央駅という名前の駅になります。上を阪神高速の東大阪線が横切ってます。
はい、
で下を見ますと中央大通りの幅広い道路が通ってますね。
はい、
上と下を大きな道路で、挟まれているような形になります。
うん、
中央通りの下には地下鉄の中央線の高井田駅がありまして、
はい、
連絡駅になっております。
あ、
はい、
もうかなりこの辺りはあの上も下もいっぱいあるところですね。
交通の要衝ということは言えるかと思います。
ちなみに高井田というのはこれ地名になるんです
か？高井田は地名になります。
あ、
東大阪の方にある地名になるんですけど、この辺東大阪市になってます。
もう東大阪入ったんですね。
はい、すみません、あの鶴あの花手を出まして、
はい、
ちょっといたとこはもう東大阪市に入ってるんですけども、
なるほど、
はい、東大阪市はただ地名は川又一丁目ということで高井田ではございません。
なるほど。
で高井田中央って言ってて言ってますけども、はい、実は高井田っていう地名はあのこの駅の南側が高井田っていう地名になってましてですね、
うんうん、
いわゆるあのこの JR の駅があるところは高井田中央ではなくて高井田はずれみたいな感じの場所にあるんですけれども、
あ、
まあ、あの地下鉄の駅名が高井田ということになっているので、
はい、
高井田という名前がついたんかと思います。
はい、
であの中央っていうことで、うん、余分にプラスされているんですけれども、実はあの高井田っていう駅がですね、あの関西本線本の近くのですね、柏原駅の次が、
うん、
大阪府の柏原ですね、この次の駅が関西線高井田っていう名前の駅なんです。全く一緒の名前の駅ですんで、
はい、
あの計画時は高井田っていう駅だったんですけど、
はい、
ここもさすがに同じ名前の駅につけるのはちょっと問題があるなと、これが北海道と九州ぐらい離れてたらまあまあありかなというのもあったかもしれないですけど、
まあね、
いくらでも同じ大阪府内の駅でそれはちょっとないやろうということもあったんやと思います。
はい、
高井田中央ということで中央がつけられました。
なるほど。
で高井田はずれのくせに中央って何やねんということになるんですけども、
確かに、ね、
中央はあの、はい、そのセントラルの中央という意味ではなくて、
はい、
あの中央大通りの中央ということで、う
ん
うん、高井田中央になりました。
あ、なるほどね。はい、わかりました。はい、
この間あの北の区今今年開業した区間の新しい駅っていうのは、
はい、
線路が真ん中に2本あって、その両端にホームがある形の駅でしたけれども、うん、この高井田の駅につきましてはホームが真ん中にあって、
はい、
その両端を両側を線路が通っている、
は
い、
い
わゆる島式ホームですね、
うん、
という形になっております。
ちょっとユニークですね、島式が有名ではね。
そうです、ちょっと変わりました。
はいはい、
島式ホームの方がまあ柵とかとは別ですけど外が見えて僕は好きなんですけど、ただ冬とか風が吹きさらしになるとちょっと辛いなということあるかもしれない。まあ一長一短かなという気がしますけれどもね。 というようなことで高井田中央駅ですね、はい、中央線と連絡します、はい、で、ここからまた、南に向かってさらに進みます、
はい、
これも 1.6 キロぐらいかな、ちょっと行きますとですね、
はいはい、
また上を今度また線路が横切ってのが見えるんですけども、
うん、
見ながら到着しますのが JR 河内江和駅でございます、
は
い、
これね、
はいはい、上を横切っているのは近鉄の奈良線ということになります、
はい、
計画時の駅名は英和、
はい、
英和、
英和の英は永遠の英に平和の和で、
はい、
なんとなく令和に似てます、
はい、あ、似てますね、
原稿で使われててもおかしくないような名前なんですけど ね、
確かにね、
はい、この英和っていう名前はちなみにあのこれもまた関西線ですね、
はい、
名古屋の方に英和っていう駅はあります。
あ、なるほど、
はい、ちなみにあの連絡している近鉄の駅は河内英和ということで、うんうん、これも一応河内をつけて、まあ、区別をしていますね。
あ、僕前ね、あの生駒行った時に、
はい、
乗ったんですよ、
はい、
奈良線、
はい、
JR、 あ、
はい、
近鉄の、
はい、
ちゃんと見えましたよ。
あ、そうですか。
JR 河内英和は、
はい、はい、あ、そうです、下にちょっと
見えちゃんと見えましたね、
はい、ここも島式のホームになってます、
はい、
で、まあ、あの JR 河内英和ということになってるんですけども、
はい、
まあ、僕流に僕の勝手な思いでは JR いらんかったんちゃうんかいなと、本当に近鉄河内英和のすぐ横ですんで、 あえて JR なんかつけて区別したらなんか引っ越しのお便り出すときとかめんどくさいやみたいなような気もしますけれども、どうなんでしょうね、わざわざあえて分けて
あげなくても、ね、あえて JR つけた意味というのが、
ちょっとこの辺は JR さんに教えていただけたらなっていうふうに思います、うん、
関係者の方聞いたら教えてください、
は
い
はい、ちなみにあのこの河内英和駅は、はい、あの、
はい、
2008年に開業した、
はい、
あの南側の区間では一番 乗車人員か、
はい、
あの乗る人が多い駅でして、1日だいたい6333人、だいたいじゃなくて1の位まで行
こうかな、ね、6333
人になります、
はいはい、
ちなみに、さっき申し上げた高井田中央駅ですね、
はい、
ここが、1日5039人、うん、乗車人員がありまして、
結構多いですね、
この2駅が乗降を合わせると単純にまあ2倍すると1万人超えるといった形になりましてですね、
はい、
今回あの新大阪に向かう直通快速がこの2駅高井田中央と、
はい、
JR 河内英和に止まるようになりました、
うん、
昔東西線に向かってた時の直通快速っていうのは、うん、旧法寺出たら次も花店まで止まらなかったんですけどもね、今回、まあ、この JR 河内英和と高井田中央には快速も止まり、快速停車になった、そうですね、まあまあ乗り換え客が多いということもあるかと思います。
やっぱ近鉄とやっぱあれかな、地下鉄ですかね、
はい、ということになると思います、
うん、すごいね、
ただ残念ながら近鉄の奈良線の方は普通電車しか止まりません
なるほど、
はい、
僕も意識で行った時、は
い、
なんか止まったような気がします、はい、あ、止まって、あれ準備で行ったから止まってへんわ、
準備は止まらなかった、
止まらなかった、河内はそのまま行ったわ、
はい、と思います、うん、はい、でちなみに河内はから一個西寄りの近鉄奈良線の駅が不正駅ですね、
あ、
まあ、どっちかというとこっちの方が中心になるかなと思います
、
東大阪ね、南西東大阪3つの市が合併して布施河内、
はい、
まだいつも忘れるけど平岡かな、
この
3市が合併してできたぐらいですので、それはまあ布施の方が栄えてますけど、まあ、貨物線はそんな都心をといいますか賑やかなところは 通れなかったんでしょうね、うん、ちょっと外れを通っております、うん、
はい、
はいはい、ということで、河内江は JR 河内江は出ますとですね、
はい、
もう南側から見るともうすぐ南側にもう次の駅が見えてまして、
あ、近いな、
そうです、またさらにもう一個別の路線が、この我らが大阪東線の上を横切っているのが見えます、
はい、
河内江から次の駅まで600メートルしか離れてなくてですね、新大阪から東淀川の駅間よりも短いと思いますね、
もっと短い、
あそこ確か700メートルやったと思いますので、
そう
ですか、まあ、記憶違いがなかったらいいんですけど、
はい、
ということでわずか600メートルしか離れてない次の駅の名前は、
うん、
JR 春徳道ということになります。はい、春徳道の春は、何かな、宮脇春蔵の春、はい、調べてください、うん、徳は徳川家康の徳、うん、道は道路の道ですね、
はいはい、
JR 春徳道と言います、
うん、
近鉄大阪線って言いましたけども、はい、同じようにやっぱり駅がありまして、こちらは単なる春徳道という名前の駅があります。1日の乗車人は3974人と、
うん、 まあ、多いですよね。
まあ、多いのは多いんですけども、ただ、はい、河内江和とか高井田地方には及ばないということで、ここには快速電車は止まりません。もとより近鉄電車も普通電車しか止まりません。
は
い、そういうことになっております。まあ、ここもなんで、あえて JR という駅を名前をつけたんかなというのは、
さっきのね、河内江和と同じ状態ですよね。近鉄の方は何もついてないですけどね。
はい、はい、ということです。ちなみに、この JR 河内江和と JR 新徳道なんですけども、どちらも所在が東大阪市の A1 丁目になります、
はい、
同じ丁目ならともかく何丁目のところまで一緒の駅っていうのは珍しいんじゃないかな。
やっぱ近いってことですかね。
そうですね、近いと思います。同じ路線でそういったパターンっていうのは、まあ、路面電車だったらあるかもしれませんけども、普通の鉄道では珍しいんじゃないかなというふうに思います。600メートルですから。
富岡君も一回これ測らなあかんな。
なんでやね。
一回一回新大阪から東大阪測ったやんか。
ああ、そうやったね。
ましたね。
そうそう、測るじゃん。時間のことやね。メジャーは600メートルのメジャーはさすがにないやろ。
なるほどね、
時間計らな
きゃ、ね、はい、やりましょう、
はい。ということでここも島式が島型のホームになっています。
多いですね、
はい、
今
3本目
です。
やっぱり安くつくんですかね、島式は。
安くつくんでしょうか、何かあるんでしょうか、
ね、まあ、真ん中にホーム乗せるだけやから、
まあ、自由宅の密集具合とかいろいろあったのかもしれませんけど、
は
い、まあ、ちょっとその辺の
駅の規模を、ね、ちょっと小さくできるかもしれない、ね、
は
い、
まあ3本目の島です。
はい、
はい、3本目の島でした。
JR 春徳道、
はいはいはい、ということです。
いい名前ですね、はいはい。
で、この先はですね、昔は今でこそですね、高架の立派な複線の線路が伸びていってますけれども、昔はここから先は貨物列車が単線の線路を、しかも地上を走っているという状況
だったんですか。
ここから先地上やったんですね、でですね、どれだけ踏切があったかと言いますとですね、
はい、
なんと18箇所も踏切があったんですね。
18
箇所も踏切が終点まであったんですけれども、今回、はい、今回といいますか、大阪東線が開業するときに全て立派な高架の複線になってしまいまして、もう踏切はこの先は一つも残っておりません。大阪東線が通る踏切というのは先ほどご紹介した4つの踏切だけということになります。
もうガラッと変わったところですね。
そうですね、ここは、はい、もう本当に大きく景色が変わったと思います。
はい、なるほど、はい、わかりました、
はい、ということですね。はい、そういうことで、地上を、地上じゃないわ、すみません、高架の上を走っていきます。
はい、
で次の駅までもそんなに距離が、ないですね。
短いね。
1キロになってますけれども、
はい、
駅の名前が、JR 長瀬ということなんです。長瀬ですね。
いいですね、長瀬は。
はい、長瀬ですね。長瀬といいますと、近鉄電車に、
はい、
それこそさっき春徳道で連絡した大阪線の駅に長瀬って駅がありまして、はい、近畿大学行く学生さんが
門前町ですよね、
利用する駅になってますね、はい、ということで長瀬という駅は有名かと思いますけども、ここの JR 長瀬駅は、さっきの JR 河内江は JR 春徳道と本当にもうつけるの面倒くさいな、この2駅はすぐに近鉄の駅と連絡しとったんですけどもこの JR 長瀬駅は近鉄の駅とはまあまあ1キロぐらい、1キロも離れてないかもしれません。結構
離れてます。ます、ね、
はい、結構離れてます、
はい、うんうん。
計画時の駅名が柏田ということで、
木
辺に白の柏っていう字に田んぼの田んぼで柏田という名前
だった。柏田だったんですね。
はい、柏田やったと思います。
はい、
だ、はい、ったんですけれども、
はい、
なぜかこれが採用されずに近鉄の駅と混同してしまうような長瀬という名前の駅になっています。ただまあやむを得なかったのかなと思うのが、所在が東大阪市の長瀬町三丁目、長瀬なんですね、一応所在が、そういうことがあるとまあまあ仕方がないのかなという気がしなくもないんですけど、
ね、逆に貸したか貸しだかなでこれになったんですかね。
これは近くにやっぱりそういう町名がありますね、はい、だからそれはやっぱり近鉄と避けたかったが、でも宮古島駅が、
はいはい、
前回出てきた宮古島駅は地下鉄ものともせずに同じような名前つけようとしてたんで、
うん、
なんでここは分けようとしたのか分かんないんですけど、まあ、でもどっちかというともうすでに近鉄が何かちょっとぐらい譲ったってもよかったんちゃうんかいという気がしなくもありません。
なるほどね、は
い、うん、したい、
まあ、ここも JR がつくとね、
はいはい、ちなみに地上走ってた頃にはですね、
はい、
この辺に信号場、すれ違いのための信号場がありまして、
うん、
名前はハグサ信号場ということでですね、
はい、
難しいですね、
ハグサの歯は蛇っていうじゃないですか、
ね、あれハグサと呼ぶんですよ、ね、
そうですね、で草が草かむの草ですね、で信号場はありまして、
蛇草じゃなくて
蛇草じゃなくてハグサなんですね、 信号所ありまして、まあ雰囲気を出しておったんですけれども、もう残念ながらなくなってしまいました。
はい、
どうせならハグサでもよかった気がします。ただ読みやすさで言うとちょっと
ハグサがつきますけどね。いやいや絶対蛇草ってなんかちょっと、うん、あのなんか作品の場所になりそうですよ。小説とか漫画の蛇草って読めないけどね。
結構、結構味があって僕は
長いと思うんですけど、ね、もしくはもう完全ひらがなにするとか ねハグサにして、
うん、あそうですね。
そしたらね JR あのあ JR じゃあ大阪東線の中でも唯一のひらがな駅つって面白いかもしれないですけど ね
歴史があるとかなんとか言うて、は
い、でそのただ自分聞いてみましたら、ハグサがなしにねないんですよね。
あ出ないですかね。
ハグサ病とかね、
あ字が違うん
や。歯が腐れ病とか、もう歯が腐れになってしまうんですよね。やっぱり蛇の腐れ、歯腐れ、奥深いで、奥深いで、
ね、
俺も好きな名前やったって何回も、読み間違いをして。
花店よりも難しい。
花店よりも難しい。
何と口名。
地元の人によう電話かけられて、しっかりうめえって言われたの覚えてますけど、
ね、そうかね、間違えたね。
歯腐れ、大好きです、う
ん
はい。
ちなみになんかすみません、この、今歴史っていう名前でキーワードで思い出しましたけど、はいうん、この辺の駅にも色がついてまして、ただこれパンフレット色の名前書いてないんですよね。モチーフになったのが高井屋中央駅が梅なんで、まあまあそれも赤っぽい色やと思っていただいて結構かと思います、
はい、
ただまあなんかでもなんかものづくりの中心である先進性エネルギーとかなんか モチーフ書いてるよう分かります
ね。
高井田中央です。
あそうですか。まあそれは中小企業も多いし、
まあまあ
なんでしょうね。東大阪でいうとやっぱりね日本での
まあそうですね
中心地ですわね。八尾とかね
ありますね。まあ大事なとこって、うん、ただなんかあんまり歴史を感じるようなテーマではなさそうな気がします、うんうんうん、で、JR 河内駅が河内英和駅が桔梗ということで、まあまあ紫色っぽい駅です。なんか新しい都市のゲートとか書いてますけど、なんか高輪ゲートウェイ駅とかわけわからん名前を思い出させるようなあの東京で。
僕なんかもうええわ
ええわ。
あの花店中古車センターと同じです。コマーシャルでね。
はい。
ええわ信用金庫。
ああありますね。ええわ信用
金庫
あります
ね。ええわってよう言うてました。
ああそうなんです
よ。わけわからんとか。
はいはいはい。まあ
信用金庫なんです
ね。はい。で JR 春徳道駅がなんか黄緑っぽい色。で春徳丸の街道とかなんか書いてます
ね。
春徳丸ってご存知ですか。
僕ちょっと自分に出ておりました。
あそうですか、はいはい、なんかお城でもあるのかなみたいな勝手に思ってますけど、何なんでしょう。で JR 長瀬駅はピンクっぽい色で、
うん、
長瀬川のせせらぎ流れということで、なんか蓮をイメージしてるらしいですね。ピンクっぽいですけど、
そうですか。
なんかそういう色になってます、
はいはい。長瀬、まあ、近畿大学ね、
近畿大学
でも有数の、
はい巨大な大学ですね、
うん、いい大学らしいですが、
はいはいはい、ということで、そのでも決してここから近鉄じゃない近代は近くはないと思います。
ちょっと遠い
行けんことはないと思うんですけどね、はい、学生さん若いから行けるかもしれないですけど、
ね、
ちょっと、はい、長瀬ねあのこの駅名も、まあ、もうちょっと考えてほしかったなと思います。
なるほど、はい、最高を用意したいという、はい評論から話であります、
はいはい、ということで勝手なことで怒らないでください。 JR の方、はいはいはい、すみません、意見には個人差がございます、
はいまあ、ちょっと急いでますけど、はい、
大丈夫ですかね、はい、よくわかんない、はい、で、この先ですね、
うん
開業した当初はですね 2.7 キロ先の新上駅まで駅はなかったんですけれども、は
い、そうですか言ってましたね、はい、先ほどもね
そうなんです、はいはいそれでは不便だということで、ちょうど真ん中あたりの JR 長瀬が 1.3 キロ、
はい
新上から 1.4 キロの地点に新しい駅が現在は設けられてます。
ねえこれはあった方がいいですよ。
そうですね、
僕らちんちん電車両はないんですけど、どれがないんですけどね、
もともとそういう要望があったみたいで、だいぶ強い要望がもう作ることある程度見越していたのは見越してたようなんですけれども、
はいはい
駅の名前が、これ前も言いましたかね、
はい、
木摺上北駅。
これも言われないそうな駅ですよね。木摺って木摺れというね、
ねえあれですよね、は
い、ものすごいドキドキしますね、
さっきハグサが読みにくいって言いましたけど、木摺りも大概読みにくいだろうなっていう気はいたします。
読めないですね、
うん、衣に、手辺に習うって書いて木摺りですね。
読めないです。
貴婦人のような感じの、
貴婦人に感じるかこんなん、それ適当に言うとるやろ。いかがなこと言うとあかんと
思う教養がない。
いや全然こんなこの字で貴婦人って感じるってほんまどこに目ついたのほんま。まあ読めないよねこれね。
まあ十二人のおばさんがなんかズルズルとなんか引 引きずってきそうなイメージはあります。貴婦人かどうかは分かんないですけど、
なるほどね、
ちょっとそういう重
おばちゃんが分からんけど、ね、
重苦しいイメージを私は持っております。
ね、まあ、はい、上品であり重苦しい。
まあ、そんな名前の木摺
神北駅ですね。これも ここはあの東大阪と大阪市の平野区のちょうど境界に近いところにある駅でしてね、
はい、
木摺っていうのは東大阪市側の地名、神北っていうのが、はい、平野区側の地名なんですけれどもね。
なるほど。
はい、ただあのさっきも申し上げましたこの次の駅名が新上ですし、
はい、
あの関西線には上って駅もありますね。すぐ横に上っていう駅もありますんでね、はい、
うん、
まあ、上北っていう地名の駅はないかもしれないですけど、そんなに余計上つけなくてもよかったんじゃないかなっていうのはこれまた個人的には思ったりもしますね。
ちなみに加えると美しいです。
あ、そうです、はい、そうです、は
い、あのいわゆるペーパーの紙でもない
し、ペーパーではないですね、
はいはいはい、加える美しいというですね、はい、まあ、字としては大変美しい
です、ね、美しいですからね、はい、美を加えるですからええんですけど、はい、まあ、そこまで神々言わなあかんかどうかはちょっと個人的にははてなし、ちなみに計画時は木摺っていう駅名でしたし、所在は東大阪の木摺6丁目ということになっています。
あ、そうですか、
はいはい。で、この木摺上北駅から南側を望みますとですね、
はい、
線路が右と左手に分かれていっているのが見えます。
ありましたね、
右手と左手に、分かれていくような感じです、はい、なっております。
箱が出てまい
り
ました。
で、左手に分かれていくのが、はい、複線の線路ですけども、右側に分かれていくのは、単線の線路になっています、
はい。
で、左側に行く複線の方が我々は今度これから乗っていく旧法寺の方につながっていく路線なんですけども、
はい、
右側に分かれていく単線というのが、1回目の放送を聞いていただいている方で覚えておられる方がおられるかもしれません。昔貨物線が上等貨物線ができた時に、
はい、
花店から平野を結ぶということでできたということで申し上げましたけれども、
はいはい、
平野の方に向かって行く、貨物線ということになります。
で、
複線の方は大阪東線ですけれども、うん、右側に分かれていくのはこれ正式名称は前申し上げましたけど片町線なんですけれども、はい、
これも片町線ですか。
片町線と大阪東線の分岐点が見えるということになります。
なるほど、
はい、で我々は、申し上げました通り複線の方を左に向かって進んでいきます、はい。カーブを切っていきますとですね、
はい、
あ、すいません、忘れてました、春徳道も島式の春徳道じゃない、ごめんなさい、
はい、
長瀬駅も島式のホームでしたけども、
木
摺上北駅は、
うん、
あの北からの新規開業区間と同じようにホームが線路2本を挟むような形になっています。
あ、そうでしたか、
はいはい、だったと思います、間違ってたらご指摘ください。すみません、だいぶ記憶うろ覚えで喋ってます、うん。で、次、左にどんどん曲がっていくと、
はい、
ここもあの南吹田と同じようにカーブの途中に駅があるんですけども、ここが新上という駅になります。新しい加える美しいという駅になります。
はい、
ここもあの、ホームが線路を挟み込む形になっています。あ、
サンドイッチステーション
だね。そう、サンドイッチステーションになってます。で、ここから駅前広場を挟んでほんのちょっと南に、
はい、
ほんのすぐ目と鼻の先に JR 関西線の上駅があります。
あ、
ただあの改札の中で連絡していないので、
はい、
もう上と新上ということで駅名を分けたというふうに思います。ちなみに計画時はここも上っていう駅名だったんですけど、さすがに改札分かれてるのに、まあ、あの東京の地下鉄とかだったら、
うん、
改札が別々でも別々で駅名が違ってても、ね、待てよ、何を言おうとしてるんだ、改札が別々でもあの同じ名前がついてる駅もあるんですけどね、あの、まあまあ、ちょっと不親切かなという気もしますんで、まあまあ、駅名分けてあげたら親切かなという気がします。
なるほど、はい、間違いが少ない、
間違いが少ないと思います、
はい、
東京であったらね、そういうの多分大丈夫だよね。嘘を言ってたらすいません、あの誤りが今ありましたらご指摘ください、
はい、
で素直に謝ります。
ほんまですね、
はい、はい、ということで、すぐ目と鼻の先にある上駅を見下ろしながら、
はい、
まあ、新上駅を発車いたします。発車しますとすぐにあの既存の関西線の複線の間に割って入る形になります。はい、関西線の線路は間割って入りましてですね、まあ、この辺、新上はちなみに平野区になってます。
はい、
平野区もこの辺大阪市戻ってきてたんですけど、
ま、
東大阪から大阪市戻って、
はい、
で、
さらに
関西線の間に入って複々線で東に向かって進んでいくと、
うん、
道路の大阪中央環状線あるいは近畿自動車道の下をくぐります、
はい、
ここから先は八尾市になります。
八尾が、
はい、なんとなかなかもうくるくると何
回か結構いろいろね、吹田行ったり、
ね、そうですね、はい、
大阪市行ったりも忙しいです、
まあ、大阪市が一番広いけどね、
はい、最後の最後に八尾市が、はい、
矢尾が出てきましたね。
はい、矢尾市に向かいまして、新神海 1.6 キロ行きますと終点の旧保寺ということになります。長々と喋りましたけども、やっと終点に到着いたしました、は
い、乗り心地がいい、乗り応えのあるところですよね、はい、大阪東線。
これ何分ぐらいかかったのかな、これ、
ね、どれぐらいかかったら30分ぐらいはかかったと思うんですけども、
ずっとストレートで行ってね。
そうですね、
我々は行ったら降りたりしてるから、まあそうですね、もちろん、まあ、こういう乗り方したわけじゃないんですけども、
喋、
はい、
ってきたら2時間ぐらいかかる、2時間以上かかりましたけども、
そうでしたね、
はい、はい、そういったことで終点の
楽しかったです、
旧保寺に到着になります。はい、でまあ、旧保寺でですね、まあ、終点着きまして、着きましたんで、まあ、一回降りてみようかということ
で、そうです
ね、降りました、
はい、で降りることにしました。
ピタパでね、僕はピタパでピッて降りました、
はいはいはいはい、私はイコカでございます、はいはい、バンバさんどっちかは知りません。
僕は
もうイコカやな、
イコカですね、はい、なんかパスモとか持ってたら面白いんですけど、
ちょっとね、残念ですね、
はいはい、トイカとかね、 JR とか持ってたんですけど、まあ、そんな置いときまして、
はい、
とりあえず駅の外に出ました、はい、今はあの、ホームの上に橋がかかっててですね、うん、そこの中に改札口とか、
すごいですね、
切符売り場があるような駅になっているのですけども、うんうん、昔はちょっとこの旧保寺駅、非常に面白い景観の駅になってました、
ね、思い出しました、
は
い、聞いて、
はいはい、で前回か前々回の放送を聞いてて覚えておられる方はこれもらえるか分かりませんけど、昔あの、
はい、
上等線、上等貨物線が貨物線でできた時ですね、龍華操車場が、
うん
うん、あったと。
そうですね、はい、第1回目の放送で
龍華操車場というところも結んでたということで申し上げたんですけれども、
はいはい、
その、旧保寺の駅というのは龍華操車場の跡地といいますか、龍華操車場と、まあ、ほとんど同じ位置に旧保寺駅という駅がありました、うんうん、はい、ほとんど同じ駅といいますか、具体的に言いますと、うんうん、関西線の、北側から順番言います、関西線の上り線があって、
はい、
次に龍華操車場はですね、はい、蛇がこう卵かなんか飲み込んだみたいな伏線の線の間にゴボッと膨らむような形で龍華操車場があって、
膨らんでましたね、
はい、膨らんでて、そのさらに南側に関西線の下り線のホームがありました、うんうん、つまり関西線の上下線の間に広い操車場が間に挟まってたという形になります、うんうんうん、関西線の上下ホームは多分 2,300 メートルぐらい離れてたと思います、
ね、あ、200個あったと思いますね、
は
い、
本当にだから、ね、卵を飲み込んだような形のちょうどお腹の位置にあった駅が旧保寺駅ということになります。
大変でしたよね、この町の人がね、
町の人は分断、町も分断されてるし、
上りと下りで、
そうです、上りと下りで行きは電車すぐに乗れても、帰りは電車、まあ、汽車かどうか知りますけど、降りてもいちいちその操車場の下をなんかくぐってわざわざ
どこと
か歩かんと、自分の家に帰りなかったとか、
ご苦労かけましたね、
あるいは逆のパターンも当然あったと思うんですけど、そういう感じの、駅でした、
はい、
で、まあ、龍華操車場がなくなってですね、
はい、
今のホームは上下線が当然横並びになってます、昔の線路のですね、上り線の方に下り線のホームを寄せまして、
はい、
今はもうちゃんとすっきりした形の駅になっております、
ね、ちなみに龍華廃止されたの昭和61年とおっしゃ
った61年でしたかね、はい、それぐらいだった
と思います。できたのは昭和13年
でした、はい、まあ、50年持たなかったんですね、まあまあ、結構有名な操車場でした、
鉄道行われ
て、まあ、もっとな昔からずっと長いこと続いてたんかなと思ったんですけど、
意外とね、
意外と短かったかなと。
名前がまた龍華という
、ね、龍華って
花の花という、
そうですね、龍の花ですね、あのドラゴンの龍に
中華
の
花ですね、ドラゴンフラワーですか、
ドラゴンフラワーですね、ドラゴンフラワーですよね、という感
じ、直訳して
ドラゴンフラワー、
中華料理屋みたいな
ほんですね、
ね、
そんな名前の駅でした。で、まあ、その、龍華という名前の由来なんですけれども、龍華という名前の由来なんですけども、う
ん、
おい、どっかやってもたど、
おいおい、
あったあった、
もう資料は大量にありますからね。
ですね、昔ですね、この辺平野川っていう川と、今は流れとか変わってしまってますけど、大和川ですね、はい、付け替え前の大和川に挟まれてたところで、立花寺、立花島、
ああ
、飛鳥の立花寺とか、奇変になんか難しい字を書く立花っていう、あの立花島っていうことで言われてたんですね。その立花がですね、あの立つ花、
はい、
あの東海道線の尼崎一個向こうに立花って駅ありますけど、あの立つに花っていう変わって、
はい、
その立つの花っていうのは龍の立つっていう
字
と、花が中華の川に変わって龍華になったんじゃないかなと。いう説がございます。
ようできた説ですね、それ。
そうですね、なんかすごい、いかにもそれらしいのどうか分かんない。
いやいや、
で、
びっくりしました。
で、この、あの 竜下総社場があって、まあ、今は旧法寺駅があるんですけども、この辺あったところは昔は竜下町っていう
町名
やったんです。町名は町名ってあの市区町村の町ですね、町名やったんです。でもうちょっと北側行ったところに旧法寺村っていう村があって、まあ、で八尾の方に八尾町っていう村、町とか、まあ、あるいは他にもうちょっとあったんですけども、それらがですね、昭和23年に合併して今の八尾市になっている。
大八尾になって、グレート八尾ですね。
で、まあ、まあ残念ながら竜下市にはならなかったんです。
あ、そうか。
ちなみにまあここ旧法寺って言ってるんですけども、あったのは竜下町でした。で、旧法寺村は実は鉄道は通ってなかったんですね。旧法寺村の南の端の方を、はい、関西線が通ってました、ちなみに近鉄大阪線に、北の方行った近鉄大阪線に旧法寺口駅って駅があるんですね、旧法寺口駅ってあるんですけど、ここもやっぱり旧法寺を村を通ってなくて、旧法寺村本北側を通ってたところ、だから、関西線と近鉄線の間に旧法寺という村があったということになります。でも両方ともそれらしい駅名はあるのに、ちっとも、ね、JR も近鉄も通ってくれてなかった。まあ旧法寺口なんでね、まあ、白北公園口じゃないですが、口ついてるがちょっといいかもしれんけども、そんな感じになっております。ちなみに旧法寺っていうのはお寺、久し宝の寺ってすごいおめでたい名前というか、ありがたい名前になってるんですけども、まあ、聖徳太子が創建したと言われています、で、ただ具体的な場所がどこにあったかということは分かってませんし、まあ、いつの間になくなったのかと、いつ廃れてしまったのかということもよくは分かってないようです。
名前だけは3000と書いてるんですよね、
ということで、まあ、この辺で聖徳太子、まあ、もうちょっと南側行ったあの太子町とかね、ですし、まあ、あの聖徳太子のゆかりの地が多いのかなという気もしますね。
はい、
そういったところ。ちなみに、旧法寺、じゃあ竜下町にあったという関係上、旧法寺駅も今の旧法寺町も当然八尾市の竜下町という名前のところに所在をしています。
あれ八尾市が確か市政70周年かなんか
書いてましたっけ。あの昭和23年なんで、去年が70周年だったと思います。
なんか駅にあのポスターがあって、あ、そんな歴史あるとこなんやと。
昭和23年か1948年ですからね、
まあ、一番びっくりしたのは駅に八尾市の市民憲章がね、バーンと当たったのがすごい駅やなと思った、
あんまり貼ってないような、
市民憲章貼ってるとかあんまりなかったんです
よ、吹田の公園とか要はなんか比較なんとかとか入ってるけどな。そういうのはよう見るんですけど、
ね、いや、あの八尾っておもろいとこですね、これ
ですね、はい、まあ、そういうことになりました。で、そういったところで降りてですね、ちょっとブラブラしてみようかなと思ったんですけど、まあ、ブラブラするまでもなく、実は駅前に巨大なマンションがどんどんと
2つ
建ってます。
日本もタワーが、
はい、またすみません、何階建てか調べてくるの分かりません、忘れてしまいましたけども、まあ、150メートルぐらいあるマンションが2棟建っております。
100階150あったでしょうね、
150あります、確か、記憶が確かならそうです
か。あの電車の全面展望してたら見えてきますから ね、あの背の高いビルが、あれでだいたい旧法寺来たなって分かるんですよ、
だからああいうもんが建つ土地があったいうことやね。
そうですね、
竜下総社場が
そうですね、そうですね、
でかかった
んで建ってる方と、まさにその竜下総社場の跡地を再開発してできたところに、
市民病院が来たり、
そうですね、そこに新しい町にマンションが建ち、
胴体も病院が立ちたしな、
そうですね、駅前広場ができ
た。あとあの高速バスもね、ありましたね、
どこ、どこ行きだったんですか、まあ、京都行きとかなんか書いてましたかね、ちょっと謎の、
どこ行くか京都行くかでしたかね、
なんか謎の高速、謎見たら分かんけども、
面白いところです、
まあ、そういったこと、駅前もきれいに整備されておりました、で、まあ、ペデストリアンデッキなんかあってですね、駅前の商業施設なんかもこう橋の上の駅から降りずにですね、
そのままね、
そのまま行けるような形になってました。で、我々は、そのデッキを、まあ、そんな渡らずですね、ちょっと駅南口の方でまして、すぐに右側の歩道橋をトコトコトコと歩いていきますと、左下前方にですね、大きい、そうですね、蒸気機関車の車輪が見えてきましたんで、そこを目指して、歩いてい
きました。あれ見たら僕なんかね、あのヤプト一帯だけになりました。
大きい石化ですか。
ヤプトの石化、まあ、あれよりもうちょっと大きいものがあるんですけど、あんなんかドーンと置いてあったらね、なんかめでたい気になりまして。大丈夫ですか。
どこ行ったんか
分
かん
ないですけど。どこ行ったんですか。
おーい、どこ行った。あれマジどこ行ったやろ、行方不明になりましたね。
あらららら、見てきます
わ。いや、じゃあ俺見てく、俺見てく。文雄君全然見てないから、もう俺の方から見えない方向やったから。
あ、そっちにいてました。
あ、いてました。
いや、わかんないです。おーい、どこ行った。 ちょっと今放送が中断しております、そのまましばらくお待ちくださいとか、なんか字幕を出さなあかんのかも
しれない。あ、そこおるそこおるそこおるそこおるそこお
るそこを返事してくれる。あ、びっくりした、
びっくりした、びっくりした。
まだテーブルと窓の、
ね、手は挟ま
ってない。窓が出てるわ、窓が。
あ、そこの下に盛りました。はい、
はい、リュウゲ捜査場ね、
リュウゲ捜査場、
はいはい、
子供さん発見しました。
よかったよかった、気を取り直しまして、
はい、
その、通りになるところに行きますね。
大きな通りでしたね、
大きなでした、
面白かったあれは、
はい、すぐ横が駐輪場なんですよ。で駐輪場の出入り口に、ね、あの結構ちゃんとした扉があって、
うん、
であれをその駐輪場の人が開けるんですよね。 それで開けて閉めて開けて閉めてバンバンバンバンって結構うるさいとこやったんですけど、まあ、そのすぐ横にあれは何デゴイチっていうの
C57 って書いてましたね。
C の方ですか、
うん、C57、はい、いわゆるそれこそ貴婦人
の車輪がね、
はい、
なんかね、説明書に出ましたらね、旧国鉄龍華操車場跡地の日っていうのがありました。
そうです、裏側に日がありましたね、
はいはい、大きな日が出て、はい、大理石でございましたね。そうですね、見かけしちゃったかな。
で、その通りにしては確か C57 のですね、はい、101号機ということで、この関西線とかにゆかりがある機関車の通りにあったようです。
なるほど、はい、ただ単に C63 ではなかった。
そうです ね、やっぱりこの辺でやっぱりゆかりのあるものをということで
ちゃんと考えてたんですね。
そうですね、はい、置いたと思います。まあ貴婦人ということで、まあ、有名な機関車です。今もあの C57 のその1号機っていうのが、
57すみません、
はい、こちら1号機で山口線の山口号ということで走っておりますね。
なるほど、
まあ、貴婦人という愛称からも分かるように、まあ、人気が高い機関車であります。
機関車の動輪がほんまに目の前にあるってことはあんまり体験したことなかった
ので ね、 そうですね、あの C 型ですから動輪が3つしかないんで、もうかなりやっぱりデゴイチとか D 型よりも結構動輪自体も大きいし、しっかりしたものやったと思います。
あの車軸もすごいです ね、僕手当ててみたんですよ、
はいはい、
手でバーッと開いてしてるもまだ直径にならなかったですね。
もう全然あれですよね、
すごいあんなもんが生きよったんかいなと思って。
もう大きいもんです、まあ、もう背丈と比べてもまあかなり大きいもんです
ね。うん、びっくりしました、
皆さん、そういった道輪が置いてあって
白黒にきれいに塗り分けられて ね、
あれはちゃんと丁寧に整備してやったと思います。
うん、
はい、そういった道輪があって、浦さっきバンバさんおっしゃってくれましたけども、
はい、
旧国鉄龍華操車場跡の日ということでですね、
はい、ちゃんと書いてく
れました。ありまして、1日に1500両の貨車とか、
そうですよ、
そんなんが、
なんか
取り扱われてましたというようなことが書いてありますね。
は
い、
編成もやってたとか書いてましたね。
そうですね、昔あの関西線東京からの夜行列車が走ってました、今じゃもう信じられないですけど ね、東京からあの関西線を東京から名古屋に
経由って、
名古屋から関西線通って奈良を通って港町を結んでる。
あ、港町ですか。
そう、港町行ってたんですね。
大
和という夜行列車が走っていました。
大
和
か、
はい、そういう
たかったな。
そうですね、もうすごい時代だと思います。なんかだいぶ後の方になるとですね、
うん、
なんか王子行きとかいうわけを東京から見て王子ってどこかの王子行きになったりとか、あるいはですね、一時期はあの大和の編成の一両だけですね、
うん、
あの和歌山行きっていう車両もつながれてまして、それこそあの東京から名古屋通って奈良やってきて王子まで来たら、
はい、そこで
一両だけ切り離されて和歌山線の普通列車に連結されて和歌山までごとごと走ってたということで、まあ、昔本当に県庁所在地ですね、東京からもどこの県庁所在地でも直通列車で結んだろうみたいな、国鉄の執念みたいなものを感じてしまいましたけど、
大和、
まあ、大和ですね、まあ、そういった面白い列車も
走ってた、編成をこれやったということですね。
そうですね、まあ、そういう面白い列車が走ってた関西線です。まあ、今はもうそこまで残念ながら見る影もなく通勤電車、まあ、まあ通勤電車ばっかり走ってますけれども、
はいはいはい、
まああのね、通勤電車昔よりは要件利用者は増えてるでしょうけどね、
うん、
そういったなんか重々しい歴史があるものはなかなかですね、
はい、
というような感じの、ところで、まあ、そういったどういう何がそういったことか分からへんけども、うん、まあ、そういった夜行列車の編成とか扱ってた龍華操車場、
はい、
夜行列車を引っ張っていた、C57 型機関車の通りなんかが展示されている、
はい、
旧保寺の駅前でした。
いいです
ね、まあまあそんな有名ではない、そんな大がかりなものではなかったかもしれないけれども、ここもやっぱり鉄道の街ということ で、
そ、 うですよ、
その、歴史をですね、将来に伝えていってくれてるのかなと思うとちょっと嬉しかったですけどね。
はい、僕らも鉄道そんな興味ないもんでも、やっぱある建て札を見て道輪を見てですね、 まあ、今の話を聞いてるとやっぱり面白いもんやなと思いますよね。
そうですね、まあまあそういったことで、まあ、歴史を感じ取ってくれたらなっていうふうに思います、
感じました、
はい。ということで旧法寺に到着いたしましたね、
うん。
どんなもんですか、
ちなみに。いやもうねいい感じで、
あ、分かりました、じゃあ、はいはい、これぐらいしてください。また喋りすぎてますね、
はい、そうですね。でまたタブさん、まあ、これでとりあえず新大阪から旧法寺までの、まあ、乗車終わったわけなんですけど、はい、この後に僕ら実はあの電車から降りてね結構いろいろ歩いてるんですよ、はい。でまあ、その一番の目的がその貨物船跡を巡るという、ね、うん、ことがございましたんで、まあ、そのあたりの話をもしタブさんまた、
はい、そうですね、
今度あの
できたらさせていただけたら
な、はい、ゲスト来ていただいて話していただこうかなと、ね、これかなり面白いです。
これはもう貨物船跡を、ね、
はいはい、これを知っていると大阪被害戦が100倍楽しめるという、ね、情報を僕ら持ってますんで、
はい、
ぜひ皆さんあの、まあ、次回になるかどうか分かりませんけど、またタブさんの大阪被害戦ボラボラ楽しみにしてほしいなと思います、はい、また
できたらなというふうに思います、
はいはい。そしてタブさんへのファンレターもお待ちしておりま す、まあ、できればちょっと女性にしてほしいというね。
いやいや、あの男性でもあのどなたで もう結構ではもちろん誰でも結構です、はい、おじいさんおばあさん、
はい、
若い女性
が老若男女、ね、
そうですそうです、
誰でもファンレター送ってください、はい。というわけで今週ゲストタブテル大学のタブチャブル教授、そしてちょっと向こうの方行ったけど、はい、息子さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。